本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書5章12節から16節です。彼らは船を陸につけると、何もかも捨ててイエスに従った。さて、イエスがある町におられた時、全身ツァラの人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただきます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにそのツァラが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のため、モーセが命じたようにあなたの清めの供え物をしなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。アーメン。あるツァラ患者がイエス様のところに来ました。ツァラが当時のユダヤ人たちにとってどんな病気だったかについては、先週詳しくお話ししました。20世紀の初めと中盤に生きたスコットランド出身の神薬学者ウィリアム・バークレーによると、ツァラ患者にはその家族はもちろん、誰も4キュービット約1.82メートル以内に接近することができませんでした。ツァラ患者とその距離より近くにいるだけで不浄な人として扱われました。もしツァラ患者がいる方向から風が吹いてきたら、100キュービット約45.6メートル以上は跳ねられといきませんでした。それでツァラ患者たちは、自分がツァラを患っていることを知らせるために、服を引き裂き、髪の毛をほどいて乱していました。そして他の人が自分がツァラ患者であることを知らずに近づいてくるのを防ぐために、汚れていると叫ばないといけませんでした。つまり、私に近づいたらあなたは汚れて神殿に出ていくことができませんという意味でした。それで彼らは生きている人でも死んだ人のように扱われました。また彼らは人々と共に町の中で暮らせず、町の外で暮らさねばなりませんでした。それは敵軍が攻めてきて死ぬことになっても誰も気にしないという意味でした。それで当時の人々は、ツァラ患者を道で見かけたら近づかないのはもちろんのこと、ツァラ患者が近くに来たら石を投げました。今日の本文は、あるツァラ患者がイエス様の御前にひれ伏したと非常に簡単に表現していますが、それがその人にはどれだけ大きなことなのか、また、そうするためにはいかなる決心が必要なのか、イエス様をどれだけ信頼していたのかなどと、ツァラ患者の立場を考えると心が痛みます。しかし彼の外見は病により醜く見えましたが、彼の中身はその誰よりも健康で美しい人でした。そして自分の思い通りに行わず、主の御心を求めました。そしてイエス様は三位一体の神様であられるだけでなく、創造主であられたので、このツァラ患者の病気を御言葉だけで十分に治されることができました。また、イエス様は自ら律法を廃棄するためではなく、成就完成するために来たとおっしゃいました。また、ツァラは隔離が必要な病気だったので、なおさら御言葉で治すべきのように思います。それなのにイエス様は その人を御心が痛むほど哀れに思われたので、御手を伸ばされ、触れて治してあげました。イエス様が御手を伸ばされ、触れてあげたことは、数千、数万の愛しているという言葉よりもっと強い愛の表現でした。たびたび私たちを辛くさせるのは、私たちが信じている状況や環境ではなく、他の人の良くない視線である時があります。新しく始めた事業がうまくいかないことがあります。その状況よりも、能力もない人が、事業なんてね、という視線にもっとストレスを受けたりします。また、昇進や進級で落ちたり、望む試験に合格できなかったとき、その結果よりも、馬鹿にしたような視線と配慮のない言葉が、もっと大きな傷になったりもします。新しく始めた仕事は、次にもっとうまくいく可能性があり、昇進や進級、また試験も、次回に良い結果が出るかもしれません。しかし、他人に無能な人、やってもダメな人のように思われることは、本当に辛いことです。偏見なのに正しい視線だと言い、誤判なのに正しい判断だと考える人の思考を変えることは本当に難しいです。1800年代末、イギリス人のジョセフ・メリックという人の実話をもとにした1980年作のエレファントマンという映画があります。主人公ジョンはプロテウス症候群という希少な、疾患を、珍しい疾患を患っていました。彼の母が妊娠4ヶ月の時に地図にもないアフリカの島で野生の象に踏まれる夢を解任の夢として見ました。皮膚腺の一種が彼の全身を覆っており、右腕は全く動かず、腰もひどく曲がっていました。特に頭蓋骨が異様に肥大化していたので、エレファントマン、象人間と呼ばれました。それで彼は頭に頭巾のようなものをかぶって暮らしました。彼は見せ物小屋の見せ物となってひどい虐待を受けていました。ジョンは横になって寝たいと切に願っていましたが、奇形の頭と多くの腫瘍のせいで横になって寝ることができませんでした。自分は横になって寝たら死んでしまうと思っていました。ジョンを助ける医師は、彼に本当に国籍はイギリスなのか、体の痛いところはどこか、両親は生存しているのかなどを尋ねましたが、彼は何も答えようとしませんでした。また、自分の言葉を理解しているのかと尋ねても答えませんでした。医師は話したいことがあれば話すように言い、人を避けてばかりいたら自分も助けられないと話しました。そして自分の言葉を理解しているなら首を縦に振るように言ったら、彼は首を縦に振りました。そしてさらに時間が流れて、ようやく、こんにちは、私の名前はジョン・メリックですと言えるようになりました。ジョンを助ける医師と人々は、ジョンが知能が低いと考えていましたが、彼はこのように言いました。私は聖書を毎日読みました。それで聖書に詳しいです。それに祈祷書も毎日読んでいます。詩篇23篇はとても美しく、私の一番好きな聖句です。映画でジョンが詩篇23篇を暗唱する姿を見てとても驚きます。彼が言う祈祷書はイギリス聖公会の カンタベリー大司教だったトマス・クランマーによって1549年に作られました。ラテン語で書かれたものを英語に翻訳したものです。ですからジョン・メリックは知能が低いわけではなく、古典の英語まで理解できる信仰の深い人だったのです。映画の最後の場面でジョンは自分の部屋の窓を通してゴシック様式の聖堂を眺めていました。そして彼の机の上にはその聖堂の模型が置かれてありました。彼がねじれた体で心血を注いで作ったものでした。その聖堂の模型にはジョン・メリックという自分の名前もはっきりと書いてあります。また一般人は毎夜楽に横になって眠りますが、彼は体にある腫瘍と苦しい呼吸のせいで一度もそのように寝ることができませんでした。それで最初で最後に一般人が寝る姿で眠りました。彼は27歳でこの世を去りました。この映画は外見はたとえ醜く見えてもその中心と魂は美しい人がいるということと、反対に外見は普通に見えてもその中心と魂は醜い人がいるということを告発しています。ですから本当に奇形の人間はエレファントマンではなく、彼を利用して金を稼ごうとする平凡に見える人間たちだと強調しています。イエス様がツラート患者の体に触れられたことは、問題がないように見えても病気になってツラート患者よりもっと無感覚になっている人たちより、この人の精神と魂がはるかに純粋であることを反論されるためかもしれません。イエス様は中心をご覧になる方であられるからです。このツラート患者がきれいになったとき、一番最初に何を思ったでしょうか。親のもとに行って、お父さんお母さん、私が清くなりました、私のせいで気苦労が絶えませんでしたよね、これからは一緒に暮らしましょう、私がこれまでできなかった役割を2倍にして行いますと言いたかったのかもしれません。あるいは自分が心に留めていた女性のもとに行って、もう私の面とは治りました、残りの人生はあなたと共にしたいですとプロポーズすることもできたでしょう。また自分をとても憎み、その上石まで投げた人のもとに行って、私はもう治りましたから、これからは私を無視しないでくださいとビシッと復讐の言葉を投げたかったかもしれません。ところがイエス様は癒されたツラート患者にこのようにおっしゃいました。14節はこのように明かししています。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ、祭司のところに行って自分を見せなさい。そして、人々への証のため、モーセが命じたようにあなたの清めの供え物をしなさい。イエス様が彼に一番最初に強調して仰せられたことは、誰にも話してはいけないということでした。イエス様はこれ以外にもよくこのようにおっしゃられました。その理由は、イエス様の本質的なお働きが歪曲されないようにするためです。イエス様はこのツラート患者を哀れに思われ直してありました。そしてイエス様はお働きの途中、多くの病人を治してあげました。しかし、病人を治されることが決してイエス様のお働きの本質ではありませんでした。イエス様は十字架の死を通して人類を救われるために来られました。イエス様のすべてのお働きはそれへ向かっていく過程でした。私たちの人生も同じです。私たちの問題のせいで主に出会うことができます。 しかし、それが信仰の本質ではありません。本質でないものを本質にしたとき、私たちの信仰は歪んでしまいます。イエス様は、癒された辛と患者に、祭司のところに行って自分を見せ、モーセが命じたようにあなたの清めの供え物をしなさいと仰せられました。これには二つの意味があります。一つ目は彼の社会的な回復を意味します。彼は肉体的には綺麗になりましたが、何の手順も踏まずに町の共同体の一日となり、社会的な役割を担えるわけではありませんでした。もし彼が現れた時に病気が治ったという証書がなければ、石で打たれ殺されるかもしれません。その証書を発行してくれる人が祭司でした。もう一つは、彼に残りの人生の間、神様の恵みを記憶し、神様の御言葉を守りながら生きるように命じられたのです。当時、ツラート患者がの病気が治ることは非常に稀なことでした。そのようなことが起きた場合、治った人が行うべき立法と儀式に関する細部リストがありました。詳しい内容はレビ記14章に出てきますが、ツラートが治ったことを祭司が確認したら、祭司は生きている清い鳥2羽を持っておさせ、そのうちの1羽をほふって、湧き水、生水の、清水の入った土の器の中に入れました。そして湧き水と鳥の血を混ぜて、杉の木と黄色の練り糸とヒソプをその血に浸し、病気の治った人に7度振りかけた後、残った鳥1羽は野に放しました。これはツラート患者の古い人が死に、新しい人生を得たことを意味しています。そして、体のすべての毛を剃り落とし、水を浴びたら清くなりました。そして、8日後に再び体のすべての毛を剃り落とし、きれいな水を浴びたら完全に清くなったと宣言されました。その後に定められた供え物で礼拝を捧げました。このような儀式の過程を通して、祭司たちは、その人が完全に治ったことを確定してあげました。この儀式は、神様に捧げる感謝の礼拝とみなされました。イエス様は、ツラート患者に、神様の恵みであなたのツラートが治ったのだから、これからの残りの人生は、御言葉を尊重し、その中で生きていきなさい、という意味で、祭司に体を見せるようにおっしゃられたのです。過去には、いわゆる恵みを授かったという人が、神様の御言葉よりは、自分の体験をもっと大きく考える傾向がありました。しかし、それは自分の正しい信仰生活を歪ませ、信仰の根を抜いてしまい、自制していくと、話すのと同じです。自分がいくら不思議で神秘的な体験をしたとしても、それは個人のためのものです。しかし、ただ一つの御言葉だとしても、聖書の御言葉はすべての時代、すべての場所、すべての人にとって永遠の命の御言葉となります。ですから、どんな恵みを経験したとしても、その後に神様の御言葉から逸脱したら、離れたら、それは正しい信仰の道ではありません。イエス様が憐れんでくださったことで、ツラート患者は病気が治り、彼が帰っていった後に、大勢の群れがイエス様のところに集まってきました。イエス様はその人に誰にも言うなと命じられましたが、その人が戻って言いふらしたのか、それとも、彼の病気が治った姿を見て自らやってきたのかはわかりませんが、イエス様のところに大勢の人が集まってきました。ところがその時にイエス様はこのような行動を取られました。16節はこのように明かしています。 しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。人々が押し寄せてくるのにイエス様は祈られるために荒野に退かれたということは、私たちの信仰生活、特に祈りの生活を顧みさせてくれます。イエス様の姿を通して私たちの祈りがどうであるべきかを三つに分けて考えてみます。第一に、祈りの時または祈りの状況です。15、16節をお読みいたします。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。イエス様が荒野に退いて祈られた時点が私たちには驚きです。イエス様に人気が上がっている時に荒野に退かれました。大勢の群れが集まってくるのをご覧になっても、その状況に酔われず荒野に退かれました。以前あるお笑い芸人がこのように話すのを聞いたことがあります。公園で自分のギャグに対して聴衆が歓呼と拍手を送り、指を立ててくれるほど上出来だった時は、舞台裏に入る時にできるだけゆっくりと入ります。聴衆の反応を最大限楽しむためです。反面、自分のギャグが聴衆の無反応や揶揄、親指を下に向けるほどだった時は、最大限早く舞台裏に走っていきます。大勢の群れがイエス様の御言葉を聞くために集まってきました。そんな時にイエス様は誰も治せなかったスラート患者を治された話をしながら、集まった群れに自慢しても良いように思います。しかしイエス様はその場を避けられました。イエス様がこのように行われたのはこの時だけはありませんでした。イエス様が行われた奇跡の中で、四つの福音書にすべて出てくる唯一の奇跡が五つのパンと二匹の魚であることを私たちはよく知っています。イエス様がパン五つと魚二匹で、成人男性だけで5000人、女性と子供たちを合わせると少なくとも5000人の2倍以上の人たちを食べさせてあげました。そのことが弟子たちにはとても衝撃的であり、重要な出来事だったので、4つの福音書に全て記録されたのでしょう。そしてその出来事が、その場で晩餐を食べた人たちにも衝撃的だったのは同じでした。人々はイエス様が本当にこの世に来られる預言者、長い間待ちわびたメシアに間違いないと思いました。ところがその時にイエス様はこのように行動されました。ヨハネの福音書6章15節です。そこでイエスは、人々が自分を追うとするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。イエス様は人々の歓呼を喜ばれませんでした。また、私はあなた方に永遠の命を与える永遠の王であると宣言されませんでした。イエス様はお一人で山に退かれました。私たちクリスチャンはほとんどの場合、物事は予想した通りにうまく進んだ時より、予想した方向に進まなかったり、立ち止まっている時にたくさん祈ります。また、解決しがたい問題を前にしては切実に祈りますが、その問題を解決したら切実に祈りません。今、韓国社会では、青年たちの就職と結婚問題が本当に厳しいです。就職することと結婚することが 今より厳しくない社会を期待しています。青年に就職前と後、結婚前と結婚後のうち、どの時に最も祈ったかと尋ねたら、間違いなく就職と結婚の前に、たくさん熱心に祈ったと答えることでしょう。実際には就職後に自分の仕事場できちんと仕事をこなし成長することが就職することよりはるかに重要なことです。また結婚することよりは結婚後に健康な家庭を作っていくことが最も難しくて重要です。それであることが計画通りに進まない時も祈るべきですが、ことが計画通りに進む時と自分の計画よりさらによくうまくいく時も、さらに霊的な緊張感を解かずに祈らないといけません。それがクリスチャンの正しい姿勢です。第二に、祈りの頻度です。15節16節をもう一度お読みいたします。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。韓国語の聖書を読めば、この御言葉はツラート患者が治った話を聞いた大勢の群れがイエス様のもとに集まってきたが、イエス様はその人たちを避けて退いて祈られたという意味に受け取ります。ところがギリシャ語の聖書の原文では、集まってくると退く、祈るの時制がすべて未完了です。ギリシャ語で未完了時制は過去の繰り返しを意味します。それで多くの英語の聖書は16節にたびたびまたはよくという意味の often を付け加えて翻訳しました。つまりルカはイエス様が荒野に退かれて祈られたことが交渉外の間たまに例外的にあったことではなく、習慣的で反復的な行動だったことを強調しているのです。現在世界で最もサッカーがうまいと言われる国、FIFA ランキング1位はブラジルであり、2位はベルギー、そして3位はフランスです。大韓民国は29位です。今は韓国の順位が結構上がった方で、歴代の平均を出すと約40位ほどです。韓国がワールドカップで最高の成績を出したのは2002年に準決勝まで進出して4位になった時であり、その時を除けば16強入りしたことは2010年にもう一度あります。それでワールドカップで目標はいつでも16強入りすることです。もし2002年だけを考え、目標は準決勝に進出することだ、いや優勝することだと言ったら、それは目標をあまりにも高く設定したと言えます。上、大韓民国国家代表の実力をそれは過大評価することになり、実情を知らないことになります。今はそうではありませんが、過去には韓国の運動選手の中には競技力が少し落ちると思ったら髪を買って出場する人がいました。また解説者が客観的な戦力は劣勢ですが、これを精神力で克服したら勝てないわけでもありませんと解説したりしていました。そして負けた時には精神力が弱くて負けたと非難をしました。しかし実は実力が足りなくて負けただけであり、そこまで行っただけでも自分の実力の120% を発揮したのです。 運動選手の実力向上において精神力はとても重要ですが、だからといって精神力だけでは解決できません。基礎体力と基礎テクニックから始めて、様々な適応テクニックを身につけ、試合の戦略と戦術を学ばないといけません。もし選手に精神力だけを強調して、実際につけるべき実力を育てず、戦略と戦術を開発しなければ優秀な選手にはなれません。これは私たちの信仰生活にもそのまま適用されます。信仰の成長と成熟は、信仰を成長させ、成熟させようと固く決心をしたからといって、自然にそうなるわけではありません。また、何回か蒼天祈祷、断食の祈祷、夜の祈祷を捧げたからといって、信仰が成熟の境地に至るわけでもありません。イエス様が繰り返し、そしていつものように祈られたように、私たちの祈りも反復的で習慣的でなければなりません。その中で信仰は成熟し成長していくのです。ですから朝の早い時刻や夜の遅い時刻、昼間に時間があるたびに祈らないといけません。一人で神様と出会い、深い祈りと広い祈りを捧げることができれば最上ですが、できなければ一月に一度だけでも教会の早朝蒼天祈祷会に家や礼拝堂で参加し、四半期に一度だけでも火曜の鳥なしの祈祷会や金曜祈祷会に参加すれば霊的な生活に有益となるでしょう。最後の第3は祈りの場所です。16節をもう一度お読みいたします。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。イエス様は荒野で祈られました。荒野の文字的な意味は野原です。イエス様の5つのパンと2匹の魚の奇跡を見て、人々はイエス様を無理やり王にしようとしました。その時にイエス様は山に避けられました。少なくないクリスチャンが荒野や山を特定の空間としてだけ理解しています。それで祈るために山に行ったり、静かなところにある祈祷に行ったりします。この世と隔離された山の中にある祈祷院や祈りの場所で祈ることを考えるだけで爽やかな気分になり、綺麗な空気が鼻の中に入ってくるようです。また静かなところにある祈祷院で祈りを捧げたら、すぐにでも神様が答えてくださるような気がします。しかしもし自分がいくら深い山の中にいるとしても、また自分が荒野にいるとしても、その心が世俗的な価値観に満たされていたら、その人は依然としてこの世にいるのと同じだと言えます。私たちが誠に祈りの人になるためには、私たちの心と私たちの人生を荒野にしていかないといけません。荒野や野原は他のものは見えず、ただ目を上げて神様を仰ぎ見る場所です。私たちの目を上げて主だけを仰ぎ見たら、私たちはどこにいても荒野にいる人です。また5分や10分ほど祈るために荒野に行く人はいません。少なくとも1時間、2時間から数時間、ある場合には数日、あるいはそれ以上祈るために荒野に行きます。つまり荒野に行くのは神様に長い 呼吸の祈りを捧げるためです。イエス様が繰り返し荒野で祈られたということは、イエス様も長い呼吸の祈りを捧げられたという意味です。私たちの信仰生活が長くなるとほど長い呼吸の祈りも捧げられないといけません。つまり私たちの祈りの深さと広さが次第に拡張すべきだということです。もし私たちの人生の中で祈りが至らない領域があるなら、その領域では目を上げて主を仰ぎ見ることができていないのと同じです。私たちの祈りが深くなり広くなるほど、私たちはより真理と生命の道を誠実に歩むことができます。愛する信徒の皆さん、私たちが主を信じるクリスチャンとして他の人に接するとき、私たちが作った世俗的な価値観という虚像と見ず、ありのままに受け入れ、人を外面的な部分でだけ評価せず、その中心を尊重しましょう。また主がいつものように荒野に行かれ、長い呼吸の祈りを捧げられたように、私たちも私たちの心と人生を荒野にして生き、目を上げて主を見上げましょう。その荒野で天地万物を創造された方ですが、私たちのうめきにも応えられる主と深く交際しましょう。私たちの人生に新型コロナウイルスをはじめ人生の暴風が吹いているようでも、また私たちが歩む道が終わりの見えないトンネルの中や涙の谷のようでも、私たちは永遠の勝利者になるでしょう。なぜなら永遠の勝利者であられる主が私たちの人生を引っ張って導かれるからです。お祈りいたしましょう。イエス様は阻害された人生を生き、神様に刑罰を受けられたと思われ、生きても生きた心地のしない辛いと感じを治してあげました。イエス様は御言葉だけでも十分に治してあげることができましたが、彼に御手を伸ばされ治してあげました。また祭司に体を見せ、モーセが命じた供え物を捧げることで彼が社会的に回復できるようにしてあげただけでなく、神様の御言葉を守って生きるようおっしゃいました。主に従う私たちもこのような人生の姿勢を持てるようにしてください。またイエス様が人々の歓呼に熱狂されず退いて荒野で祈られたように、私たちも祈る人になれるようにしてください。私たちの人生が計画通りに進まず立ち止まっているようで、他の道を歩いているような時に祈ることはもちろん、人生が計画通りに進みシオンの退路を歩いているような時でも、より霊的な緊張感を持って祈ることができるようにしてください。また私たちの人生で祈りが繰り返し行われるようにしてくださり、祈りが霊的な習慣になるようにしてください。何よりも私たちの心と人生に荒野を設けられるようにしてください。そこで主と交際をし、主の子らしい子として作られるように、作られていけるようにしてください。そうして私たちの人生全体が永遠の勝利になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。